説教ゲッセマネの寄りによって指導元を牧師
主イエスキリストのご受難の時節を迎えて、今朝読まれましたマタイによる福音書第26章の30節以下のこの場面の中で、ゲッセマネの祈りの場面でありますが、私が一番心を動かされるのはこのゲッセマネの祈りの中でところで、39節のところに、26章の39節のところに、うつ伏せになり祈っているという、そういう姿が記されております。岩を抱えるようにしてうつ伏せになり、時折天を見上げて神に向かって祈っている、そういうイエス・キリストのお姿。なぜこれが私のこの心を動かされるかといいますと、やはりこの誰でも小さい時の体験というんでしょうか、この家にあったその絵のですね、ゲッセマネのイエス様の絵がですね、やっぱりあったんですよね。それが自分の一つの思い出になっているかもしれません。そのゲッセマネというのは、オリーブの油を集める桶、あるいはそのオリーブの油を絞る機械というんでしょうか、そういう圧搾機というような意味もあったようであります。その辺り一帯はオリーブの木々がこの茂って、こんもりとしたこの畑のようになっていた、そういう場所でありました。人の目から姿を消すには、姿を隠すのには大変都合のいい、そういう場所であったようであります。まさしくその場所で主はご自分の力を振り絞ってこの時を過ごされた。その姿は輝かしい勝利に満ちたお姿とはまるで違っていました。その時、弟子たちの中で特にペテロとゼベダイの子2人を伴われたとあります。今までもこのペテロ、ヤコブとヨハネという名前も記されておりませんけれども、その2人のことでありますが、このペテロ、ヤコブ、ヨハネというと、この弟子たちというのは、この福音書の中で重要なところでこのイエス様と共にイエス様のお姿をこう見る、そういう幸いっていうんでしょうか、そういう恵みを与えられた弟子たちだったんですけど、例えば街道町のヤイロの若い娘がこの死にかかっていた時に、ただこの3人の弟子たちだけを連れてそのヤイロの街道長のヤイロの家に入っていかれたと書いてありますね。そしてそこでイエス様はこの死にかけている、死にかけし、このヤイロの娘に対して「タリタクム、少女よ起きなさい」と言ってその娘を癒された。少女は12歳になっていた。少女は起きて歩き出した。そしてイエス様は少女に食べ物を与えるようにと言われたという、そういう記事が、そういうことが書いてありますよね。あるいはさらにはこのイエス様が高い山に登られた時があった。その時やっぱり連れて行ったのはこの3人の弟子であります。イエス様のお姿がこの劇的な変化を遂げまして、お姿が変わって真っ白にこの世のものとは思えない、そういう姿に変貌したという、あの出来事です。そしてその雲の中から声があり、これは愛する子、これに聞け、そういったような場面に立ち会うことを許された3人の弟子だったんですよね。このゲッセマネでも主はこの3人を連れて行った。ところが今日のイエス様のお姿は、弟子たちが想像していた イエス様の姿とは全く違っていた。主は悲しみにもだえ始めたと、そう書いています。三人の弟子は 今までに見たこともなかった主イエスのお姿を見たのであります。そして38節に直接こう言われたという言葉が書いてありますよね。彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい、そう言われた。それ以上の、死ぬほど悲しい、それ以上のものはないほどに、まあ、極度の悲しみ、まあ、自分は一番こう悲しい時に来ていると、そう言われた。まさにその時にこのうつ伏せになってこの倒れかかるようにですね、ここに39節少し進んでいってうつ伏せになり、そして祈ったと書いてあるんです。そしてこのことがその3度繰り返されたと書いています。42節のところには、2度目に向こうへ行って祈られた、父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。そして44節にも、3度目も同じ言葉で祈られた、そう書いて、同じ言葉でイエス様は3度同じ祈りをされた。今私は最も悲しい時に直面している、この杯を私から取り去らせてください、ただ私の願い通りではなく御心のままになさってください、御心ならばこれを自分は受け入れていきます、そういう祈りであった。まさに主イエスはこのオリーブ山に着く前に弟子たちに言われたこの言葉がこの31節のところに書いてありました。イエスは弟子たちに言われた、今夜あなた方は皆私につまずく、私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。羊飼いを打つと書いてある。まあ、神様はイエス・キリストを打つということなどはそんなことはあるはずがないと弟子たちは思っていた。イエス様が神に打たれることなどはあるはずもないし、もしそんなことが万一起こったとしても自分たちは一緒に死ぬ覚悟ですと弟子たちは言った。しかし神が御子キリストを打つ、そのことがまさにここで始まろうとしていたんだ。主イエスは進んでいかれ、今言ったようにうつ伏せになって祈った。この杯を私から過ぎ去らせてください。この杯という言葉は祝福の場合も、まあ、ありますけれども、例えば詩篇の中には、私は救いの杯をあげて主の皆を呼ぶとかですね、ある詩篇の23編にも、我が杯はこの溢れますと、まあ、祝福で溢れますといったような意味でも使われるんですけど、それはほんの少しなんですよね。でほとんどこの杯という言葉が使われるときには実は苦しみを表す言葉なんです。そういう言葉として使われている。まさに神の憤りとか神の怒りを受けるときに用いられているのがこの杯という言葉であります。神の怒りを私から取り除いてください。またこの杯というのは運命とかですね、あるいは所有といったような意味もありますね。この私の運命を変えてください、そういう意味ですよ。このことが私に避けられない運命、神から与えられたものだとするならば、これに従いますと、まあ、イエス様はこれ付け加えておりますよね。 ただ自分の願いだけがなるようにっていうんじゃなくて、もしこのことが神様からの運命だっていうか、神様から自分に与えられた運命だというならば、これに従います。しかし、主よ、私の苦しみをどうか取り去ってくださいと、そういうふうに祈った。私に避けられない運命だ、最終的には従わなきゃならない。しかし、そこに行くまでの間にはですね、この段階があると思うんですよね。ここでは聖書ではそういうことは書いてないんですけれども、例えば1960年代から70年代にかけてですね、日本でも訳されたんですけど、精神科医のキューブラ・ロスというね、有名な方が書いた、まあ、ちょうど当時はそのがんの宣告をですね、するかどうかっていう問題があったと思うんです。まあ、がんだといえばもう死ぬ運命というようなものにこう直結するようなものでありましたから、日本でなどはなかなかそのことを告知するっていうことはどうかといったような問題があった、今でもまああると思いますけど、あるわけです。でそしてそのキューブラ・ロス、その精神科医が言うにはですね、人間にこのとてつもないそういう運命が、危険がですね、押し迫ってきたときに、最初はですね、拒否する、そんなことを拒否していかなきゃ、そんなことは私の運命じゃない、そっちに行ってくださいという拒否の段階がある。受け入れられないわけですよね。受け入れられない、拒否する。そして2番目には今度は怒り出す。なんで私がこんな運命を受けなきゃなんないんだ、なんで私なんですかって言ったね、怒りの段階。さらには神様がこれを癒してくれるならば神様に従いますとかっていう取引ですか、そういったようなこと、あるいはさらには、しかしさらにもっとこの抑圧された、押し潰されていくような、圧迫されるような段階、そういうものを経てですね、初めて人間はその出来事を受容していくといったような、受け入れていくといったような、そういう段階があるんだ。そしてこの受け入れた時に初めて人間には平安が戻ってくるんだと。初めはみんな拒否です。そんな誰も喜んでそういうことを受け入れようとはしない。だから他に行ってください、そんな嫌なことはみんな自分には来ないでほしいと願う。ですから拒否であり、怒りであり、取引であり、圧迫であり、抑うつであり、しかしもうどうしようもなくなって、最後に人間はこれが私の運命なのかと言ってですね、それを受け入れる、受容するということがある、受容せざるを得なくなってくるんだということであります。人は最後にそれを受け入れるときに実は平安が戻ってくる。しかしキリスト者はですね、神と共にあるものはこの拒否や怒りや取引とか抑圧とかですね、落ち込んでいくっていう、そういう段階もあると思うんですけども、神と共にあるものはこの受容していくということができる。神と共にあるキリスト者はそのことを神からの杯として受容するようになる。がんの告知をめぐってなされるそういう出来事、死の宣告をされた者が通る道筋をそれは分析したものでありますが、その一番最後にそれをどういうふうに我々は受容して自分の運命なんだ、自分の杯なんだと、本当にそういうふうに受け止めることができた時に初めて私たちは平安が与えられるんだと。なぜならば死の事実よりも大きな、それよりももっと大きな事実をキリスト者は知らされているからであります。死の事実よりももっと大きな事実とは一体何だろうか。それはよみがえりの命であります。 死の事実よりももっとそれを上回る、それよりももっと強いよみがえの命の出来事を知らされている者は、この出来事を受け入れることができるようになるんだ。この世の肉の命だけではなくて、復活のキリストと共にある、神と共にある命に結ばれて生きる、そのような信仰の事実を聖書は語っています。今日のところでもイエス様はこの復活という言葉を使っておりましたが、まだこのそれを全面的に使っているわけではありませんけれども、復活という言葉が出てまいりました。神の愛の中で自分に与えられたその杯、それが避けられないものであるならば、それを受け止め受容していく、それを可能にするのは実は神の愛なんだということであります。それにしてもですね、この そこで例えばこういう言葉を我々は思い起こすことができますよね。ローマ書の中、ローマ人の手紙の中にパウロはこういう言葉を書きました。私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも将来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。人生に一番とっての最大の問題は死の問題です。この死の問題、しかしこの死という出来事をどういうふうに受け止めていくのかということ、拒否していく、怒り、取引、あるいはそれによって本当にもう落ち込んでしまう、ここにはいずれも解決はないんですね。平安がないんですよね。どうしたらその死をですね、我々が受容できるのか、聖書はそれをですね、ここに死も命もこの世にある他のどんな被造物も、全てのこの世の中にある我々を圧迫してくる被造物、全ての被造物も引き離すこともできない主イエスキリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。もし本当に私たちがどういう苦しい状況の中に立たされたとしても、神の愛を、変わることのない神の愛が私のうちにはあるんだ、神はなおこの私を愛しておられるんだということを確信していくならば、確信できるならば、その時、この危機を、この時を耐えてそれを受け入れていくことができるんだというのであります。それにしてもですね、イエス様はこの悲しい、まさにこの死ぬほどの悲しみといったようなものを、そういう状況の中に自分はあるというふうに言ったんですね。我々も知っている偉い人っていうのは大抵ですね、死に臨んで恐れを示さない人のことを意味します。ある人はこう書いてました。死の恐ろしさを少しも感じないように大往生を遂げる人こそ本当に偉い人と言われるのです。ことに宗教家というものはそういうものであって、死が近づいたからといって恐れたり悩んだりするのは一人の人間として小さな人間であると考えられているのです。特に信仰ということから言えば、そういう人は甚だ物足りなく感じるのが常識であろうと思います。例えば殉教者というものは皆死を恐れないで死んでいったものであります。首を切られようと、十字架につけられようと、泣き言一つ言わずに死んでいったものが殉教者たちでありました。 ソクラテスは法に準じて独裁を仰いだと言われています。そういう中にあってイエス様はなぜ恐れおののき悩み始めたのか。主イエスはイエス様のために死んだ殉教者にも劣るんだろうか。ソクラテスにも劣るんだろうか。マルチン・ルーターはこういう解説をしておりました。ただ死を恐れているのであればこの場を逃れることもできただろう。私たちは自分の死を考えても自分はどのように死ぬのだろうか、病気だろうか事故だろうか、長く入院するだろうか、そのようなことしか考えないだろう。しかしここで主イエス・キリストが死について恐れているのは、神の前に和解を受けていない、神の前に和解を得ていない人間の死なのだ。神の存在を知らなければ神の命に預かることができない。本当の平安、病気の自分を受け入れることができるのは、苦しみに今直面している自分を本当に受け入れることができるのは、私たちのすべてを恵みの神が支配なさっている時です。イエス・キリストが悲しみ苦しんだのは罪人の死についてでした。イエス・キリストはこの罪人が神と和解して救われるために十字架の死を死ななければならなかったのです。それがイエス・キリストに課せられた運命だったのです。イエス・キリストは人類の救いのために自ら罪なき命を神に捧げねばならなかったのです。イザヤ書53章にこういう言葉がありますね。主は私たちの罪のすべてを彼に負わせられた。神は全人類の罪のすべてをイエス・キリストの上に負わせられた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。それを追うことができる、追うことができますように、追っていけますように、御心が行われますようにとイエス様は祈られた。全人類の罪を許して神との和解をもたらす、そのことのためにこの杯を私が飲まなければならないのでしたならば、あなたの御心が行われますように、これを受けていきますと、そう祈られた。最後に、人の子は罪人たちの手に引き渡されるとイエス様は言われました。イエス・キリストは罪の支配の中に入っていかれた。それが十字架の死でありました。それは私たちが罪の支配、神を知らない世界から神と共にある世界に私たちをあがなうためでした。神は生きておられる、私たちを救う神がおられる、そのことを明らかにするためにイエス様は罪の支配の中に入っていかねばならなかった。神は羊飼いを打たねばならなかった。それはすべて人間が、罪ある人間が神との和解を受けるためであった。そして神の愛を知るためであった。サタンは常に繰り返しこの恵みの神に目を向けさせないようにさせていくのであります。苦しみだけを与えて、悲しみだけを与えて、サタンはそれで終わり。 拒否であり、怒りであり、抑うつであり、取引、もし我々がもしそれだけであるならば、そこに救いはないのであります。しかしそういう中にあってですね、なお神はここで行っておられること、イエス・キリスト、罪なきイエス・キリストを罪に引き渡して、私たちに恵みの神、命の神を明らかにしてくださる。神との和解に生きるように、神の愛を信じて生きる、そういう道を開いてくださった。先ほど読んだロマ書第8章、死も命も力あるものも高いところも低いところも、どんな被造物も私たちの主イエスキリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのだと私は確信していると。私たちは自分の人生の中で重い大きな岩を受け止めなければならないような出来事に遭遇いたしますね。私たちはその岩の前でうつ伏せになって泣くしかない、そういうつらい、悲しい、そういう体験をいたします。その時私たちは大きな岩に押しつぶされそうになります。しかしこの時主イエスキリストはこの私たちの岩を抱き抱えてくださっている。イエス・キリストは神を見上げて、父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでした、あなたの御心が行われますようにと繰り返し乗ったと言います。神の御心はこの大きな人類の上にのしかかっていた神の罪の裁きの杯をイエス・キリストが飲み干すことだったのです。それが十字架の死でした。その御業によって私たちはこの岩から救いの水が出てくるのを知るのであります。我々もとても抱えきれないような大きな岩、その上にイエス様はこのかぶさってですね、祈った。そしてそれをこの担っていかれた。旧約聖書の中に昔モーセが神に命じられた言葉が書いてあります。私はホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て。その時そこから水が出て民は飲むことができる。これは出エジプト記17章であります。私はホレブの神様は、私はホレブの岩の上に立つ。モーセよ、あなたはその岩を信仰の杖を持って打て。そこからその時水が出て民は飲むことができる。神は神の子イエス・キリストを打って打ち殺して、そこから救いの水を湧き出させたのです。私たちを悩ました岩はそういうふうにして救いの岩となっていったのです。詩篇31篇の中にこういう言葉がありますね。あなたは私の大岩、私の砦、皆にふさわしく私を守り導き、隠された網に落ちた私を引き出してください。あなたは私の砦、まことの神、主よ、御手に私の霊を委ねます。私を押しつぶしていた岩、それはイエス・キリストと共にあるとき、そこから救いの水が出てくる救いの岩となっていく。 このようにしてゲッセマネの主イエスキリストの苦しみは私たちに救いの水を与えてゆく、救いを与え、許しを与え、神の愛を私たちに与えていく、そういう出来事となっていったんだということです。昔創世記にはエデンの園があったと言われてますよ。エデンの園を回復するために主イエスキリストはこのゲッセマネの園で苦しみ抜かれた。そしてそれはゴルゴタの十字架につながっていったのでありますね。私たちはこの主イエスキリストの尊い働きを見上げながらその救いに預かり、この世の戦いを続けていくのであります。受け止めがたいと思われるような私たちの前に立ちはだかる岩、その岩の上に神が立たれ、その岩を打てと命じられる。我々に代わって神がイエス・キリストを打たれたことによって救いの水が流れ出てきたのであります。どんな被造物も神の前にあってはキリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないと聖書は語るのであります。どんな被造物、この世に起こってくるいろいろな力、もう人生に起こってくる人間の手に負えない、もうどうしようもない、そういう岩の前で私はただ打ちしおれていくのか、抑圧されていくのか、拒否していくのか、怒り出すのか、そうではないんだと。イエス・キリストがこの岩をですね、キリストご自身が打たれることによってこの岩から救いの水が、神の愛が流れ出るようになったんだ。まさにキリストの御業はこの言葉を、どんな被造物も神の前にあってはキリストイエスにおける神の愛から私を引き離すことはできないという、これは言葉の上の問題ではなくて、このことを本当に私たちの人生の中に引き起こすために十字架の出来事があった。この言葉は現実のものとしてくださったのがイエス・キリストの御業でした。聖書の言葉はただ神の愛があるって言ってるんじゃないんですよ。その裏付けを持っていた。それがイエス・キリストご自身が十字架につけられたという出来事でありました。この十字架を避けることができないのであれば、私はこれを追ってまいりますとキリストは言われて、あの十字架の出来事になっていったのであります。キリストは言われますね、最後にこう言われた。さあ立って出て行こうと言われ、どこに出て行くんだ、私を裏切る者が近づいてきている。サタン、人間を悲しみだけ、恐れだけ、怒りだけ、抑圧だけ、そういうものに閉じ込めようとしているのがサタンの力であります。愛の神を見させないようにしている、キリストの神を見させないようにしているのがサタンの力であります。さあ立って出て行こう。我々が住んでいるこの生きていかるこの世の中、そういう社会、世界、我々を苦しめる問題がたくさん転がっていると思います。しかしキリストは言われる、さあ立って出て行こう。キリストと共に、キリストの言葉を信じて、聖書の言葉を信じて 共に出ていこうとキリストは言われる。私と共に出ていこうとキリストは言っておられる。この悩み多い世に出ていこう、神は勝利をもたらしてくださる。神は希望を与えてくださる。神は神との和解を与えてくださり、私たちに確かな愛を私たちのうちに明らかにしてくださった。私たちの救いの岩とキリストはなってくださった。このキリストと共に今週もまた一週間の旅路を歩んでいきたいと思うのであります。お祈りします。天の父なる神様、一人一人のそれぞれの生きている人生は違いますが、さまざまに抱えている大きな岩があります。主よ、どうかこの岩を救いの岩と変えてください。御言葉を信じ、主イエスキリストと共に今週もまた歩み続けることができますように、一人一人の人生のうちにあなたご自身が望んでください。勇気と力を与えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。